私たちの心からの感謝を代弁して歌っていただきました。共に私たちも主を賛美したことでございます。御言葉に入ります。先々週からローマ人の手紙の12章、ここから以下がクリスチャンの生活の実際的な問題を扱っています。で、先週は12章の5節の言葉、特に私たちがお互いにとって枝であるということを学びましたので、12章の5節をご一緒にお読みいただけませんでしょうか。3、はい。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人器官なのです。私たちはみんな一つの体につながっている枝のようなものであるということを学びました。で、今日は具体的にそれでは枝としてどういうことをするんだろうかということを一つ一つ語っております。9節から13節、先ほど司会者には18まで読んでいただきましたけれども、今日は13節までに限定して一つ一つ学んでいきたいと思います。まず第9節の全般をお読みします。愛には偽りがあってはなりません。実はですね、この9節から13節までは一つの文章です。私たちから言うと随分丸があって区切られているんですけれども、パウロが書きましたのはずっと長い文章で、その基本となります言葉がこの愛に偽りあらざれという言葉であります。あとは文法的な言葉で言いますと、分詞ってわかりますか。何々をしながら、何々をしながら、何々をしながら、ですから基本的な命令形がこの愛には偽りがあってはいけません。悪を憎みつつ、善に親しみつつ、兄弟愛を持って心から互いに愛し合いつつと、こういうふうにつながっております。その構造をまず申し上げたいと思います。ですからこの9節の全般はまさに基本的なクリスチャン生活が何を基本にするか、偽りのない愛を持って私たちが互いを、また主を愛するということが大切ですよと言っているわけであります。誰の愛でしょうか。これは一般的なことを言っているのではなくして、パウロはローマ人の手紙をもらっているクリスチャンの人たちに、あなた方の愛はこうであるべきですと語っているんです。私たちの言葉に言いますならば、今ここに座っている私たちの愛とはどんなものであろうかということを探る言葉であります。それではどんな愛でなければいけないか。偽りがあってはなりません。この偽りという言葉は大変面白い言葉ですが、お芝居をしてはいけませんという言葉であります。偽善的であってはいけないということです。昔偽善者という時にはヒポクリテースという言葉が使われています。ヒッポというのは舌で、そして物を言う、何々の舌で物を言う、何の舌かって言いますと仮面の舌で物を言う、こういうことです。これ皆さん仮面と思ってください。昔のギリシャのいろいろな劇におきましては、いろんな人たちが、ちょうど日本では能というもので、ね、いろんなこうお面をかぶって物を言いますね。ちょうど同じようにこうやって物をかぶって劇をする。その時役者というものはあれですね、今日の朝は少し奥さんと喧嘩して機嫌が悪いとか、いろんなことあるかもしれません。そういうのが全部隠して、笑う時には一生懸命笑って、あるいはもう素晴らしい喜びがあったとしても劇で悲しい時には悲しい顔をして、つまり自分の本心とは違う何て言いますか、格好をつける、芝居をする。そういうことから偽善者と芝居をするということは同じ言葉だったのであります。清水さんここにいらっしゃらないので少し安心して私は喋ってるんですけども、別に今どっかの劇団で芝居をしていらっしゃる人が偽善者だと言ってるのではなくて、その言葉の由来であります。お分かりですね。つまり本心を隠して物事を言う。パウロは言います。私たちの愛というものはそういう偽りをしたり芝居をしたりするものであってはいけないというところで清水さんがいらっしゃいました。 ごめんなさい。芝居をする人がみんな悪いと言ってるのではないんですね。そうではなくて、芝居をするような私たちが毎日毎日であってはいけないということであります。つまりこれよく私たち日常でしてしませんか。うーんと腹立ててるんだけども、立場上そんなことはお首にも出さずニコーッとしながらね、もう素晴らしい言葉を喋ったり、そして、その人がいなくなるとペロリッとこう舌を出したりする、ちょっと絵が描いてありますけども、そういうような演技を私たちが信仰者同士でしてはいけませんよということであります。非常に大切なことであります。どうか私たちのお互いの交わりにおいて、もちろんそやであってはいけないし、知恵をなしにですね、悪い人をバーッと切ってはいけませんけれども、知恵は必要ですけれども、私たちが偽りを持ってあの人を言っていることは 50% しか信用できないよというような、何かこう嘘と本当が混じったような、奥歯に物が挟まったような交わりであってはならない。真実が私たちの顔にも言葉にも態度にも現れるようなものでなければいけない。これが基本であります。そしてあと9節から13節まで12のこうしなさいという言葉があります。で、12も覚えられないと思いますから、覚えなくても結構です。ただ一つ一つについて強調点がありますので、そこを捉えながらお話をしたいと思います。二つに分類します。その12のうち6つはお互い同士の関係、そして残りの6つは神様に対する関係、私たちの愛がどのように実践をすべきであろうかということであります。九節の真ん中のところに何と書いてありますでしょうか。悪を憎みと書いてあります。悪いことが好きだという人は誰もいないと思います。この憎むという言葉にはギリシャ語では2つの言葉があります。一つは見せおうという言葉、もう一つはしゅげおうという言葉。どうしてこういうことを言うかと言いますと、片っぽの憎む見せおうという言葉は心の中であれはいけないなと思う、賛成しないぞ、これが憎むですけれども、もう一つのしゅげおうというのは私は嫌いですよということを態度と表情と言葉で表すこと。パウロがここで言っているのはその後者の方であります。私はあなたのこの行動は賛成できません、よくありませんということをはっきりと言いなさいという言葉であります。とても面白い言葉だと思います。しかもそこには元の言葉にはアポストゲオとか、もう絶対的にノーと言いなさい。もちろん言い方には注意をしなければいけませんけれども、クリスチャン同士でもし私たちが、あ、このことは主の栄光を表すことのために良くないことだなということがお互い同士分かったらどうしますか。皆さん陰でお祈りしますか、牧師に電話しますか、あるいはお互い同士電話して、あの人困った問題があるんですよ、みんなで祈りましょうって言いますか。私はお祈りして、本当にこれは主の栄光のために、主の御体の前進のために良くないことだと思ったら本当にお祈りして、そしてそれはいけないと思いますということを直接にストレートに申し上げることがパウロが進めていることです。やりにくいことです、難しいことです。下手をすると一生涯口を聞いてもらえなくなる可能性もありますけれども、クリスチャン同士の交わりというものは、本当の交わりというものはそういうものでなければならないことをパウロは語っています。善に親しみなさい、これは親しむというと何かね、俳句を親しむ、それから囲碁を親しむ、何かこう親しいという感じですか。パウロが言っているのはもっと強い言葉でくっつきなさいと言ったんです、ね、くっつきなさい、ちょうど強力接着剤でピタッとくっつくように、良いことであるならば、あるいは良いことをしている人にあるならば、くっつきなさい、一緒になって行動しなさいということです。面白い言葉です。もう言葉を学んでいくと本当に聖書というのはやめられなくなります。まあ皆さんは気がつかれると思いますけども、私はローマ書の連行でこれ1章3回で終わるところと それから7回8回かけるところと、あのいろいろあります。この12章は相当時間かけています。それぐらい面白いところなんです。はい、3番目、それから兄弟のように愛する。兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさい。で、この愛するということは家庭的な意味の愛ということが使われています。よく愛という時にはもちろん自己犠牲的な愛ということも言われています。アガペという愛ですが、この場合は違う愛なんですね。もっと普通の人間的な家族的な愛を持って互いに愛し合いましょう。家族的な愛って何でしょうか。一緒にご飯を食べたり、それからいろんな冗談を言い合ったり、本心を言ったり、あるいは一緒に遊んだり、そういうのが家族的な愛じゃありませんか。それが信仰者の間で兄弟愛を持って互いに愛し合うことですよと言っているのであります。私たちはイエス様によって救われた一つの家族、兄弟姉妹であります。本当にそのことを私たちが何々姉妹、何々兄弟と言ったならば、どうかいろんな垣根があるかもしれませんけれども、垣根を乗り越えた家族としての愛をいろんな形で表させていただきたいと思うことであります。4番目、お互いに尊敬する。10節の2番目のところですね。尊敬を持って互いに人を自分よりも勝っていると思いなさい。パウロはこういう言葉を2度3度語っているんです。フィリピ書においても全く同じような言い方をしていますから、ちょっと開いてみましょうか。ローマに手を入れたまま、フィリピの第2章3節です。ローマからちょっとお芝居の方に行きます。そこに第2章の3節いかがでしょうか。今度はご一緒にお読みください。3、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。ペテロも別な場所でこう言っています。すべての人を尊敬しなさいと語っています。これただね、聖書は何か理想的なことを言ってるんだな、ただ聞いておこう、参考までにというんだなったらスーッと読んでしまいますけども、実際に皆さんちょっと周りを見回してください。あまりじろじろ見ると悪いかもしれない。さりげなく、すべての人といったときには、その皆さんの隣にいる人、後ろにいる人、前にいる人、すべての人なんです。すべての人が自分よりも勝ったものだと思いなさい。優れているものと思いなさい。これってそう簡単にできるものではないと思います。いやー、私なんかはもうダメな人間で、小さな人間で、そしてもう何もできない人間で、なんて言ってる人でも、やっぱり何かのプライドありますよね。私は何もできないけれども、ね、算数だけは得意だとか、そういう人少ないかもしれませんけど、まあともかく、あのことにおいては負けないよ、このことにおいては負けないよというようなものをみんなそれぞれ持っております。すべての人が自分よりも優れたものと思うということは、実際問題そう簡単ではないと思いません？もしイチロー選手がですね、MVP を取りました、私はもう大ファンでございますのでね、水曜日はもう楽しくて仕方がありませんでした。そんなことはどうでもいいんですけども、もしあのイチローさんがね、全ての人を優れているものと、私は3割打者だ、でも2割打者も尊敬する、1割打者も尊敬するなんて言うでしょうか。言わないね。彼はやっぱり自分は3割打者であるということにプライドを持っていると思います。彼が、私たちが全ての人が優れているというのは、そういう実績とかそういう問題ではないんです。もっと霊的な問題です。第一、これをするためのステップがあります。それは自分をどう思うかということであります。 私たちは神の前に本当に救われがたい罪人なんだ、捨てられて当然の本当に罪に満たされた自己中心の塊のような愚かな存在にしか過ぎないんだということを徹底的に認めるか認めないかで、このことができるかどうかが決まってきます。もう一つ、それは全ての人が神様が作られた、そして一人一人を目的と個性とまた特色を持って作りなさった神様がその背後にいらっしゃるということを認めるか認めないかで、これが可能かどうか決まってきます。私たちは神様が一人一人を傑作品としてお作りになったということを信じています。もちろん神の形は人間の堕落によって損なわれていますけれども、すべて神の形であります。3番目、このすべての方のためにイエス・キリストが変わって身代わりとなって死んでくださった方だということを思い、そしてその方を救いに導き、その一人一人に賜物を与えていてくださるんだということをうなずくときに、すべての人を尊敬する、すべての人を自分よりも優れたものと思うということは可能になってきます。そう簡単ではないけれども、私たちはもし本当にこのことに徹しますならば、私たちの交わりというものはもっと豊かになってくるはずです。なぜでしょう。なぜ私たちはクリスチャン同士交わるんでしょう。牧会小グループでなぜ交わるんでしょうか。それは自分がこんな素晴らしい人間だということをみんなに知らせるためでしょうか。そうではない。優れたものを持っている人たちとその恵みを私たちのものとして分けていただきたいんだという気持ちであります。私も本当に牧会小グループに1年入って豊かな恵みをいただきました。牧師としてグループに入ると先生と言われてしまいますから、先生ここどうしますかなんて聞かれるので、この場所では聞かないでください。私はワンノブメンバーとして入ってるんですから。そして皆さんと本当に同じ場所に立って、そして教えていただき励ましていただき祈っていただくために私は牧会小グループに入っているつもりです。みんなそうしたものを必要としています。そして会議というものを開きます。先週は教団の運営委員会というものを開きました。その冒頭にも申し上げました、なんで私たちは会議を開くんでしょうか。もし誰か一人がモーセのようにこれは神の御心であるぞよ、ぞよはいらないかもしれないけどね、聞いてそしてみんなが従うんだったら会議はいらないんです。これが会議です、これは神様の御心です、みんな従ってください、はいと言えばそれでおしまいです。なんで私たちは会議をするんでしょうか。一人一人に神様が御霊を持って導いていてくださると信じています。そしてその導きのニュアンスというものは個性とかその人の背景によって少しずつ色合いが違ってくるんです。ですから意見が違うんです。その意見の違いを出し合うことによって、そしてトータルに主の御心は何だろうかということを探るために会議というものが開かれています。ですからどうか会議においても交わりにおいても一人の人が長くしゃべりすぎないことが大事。しゃべりすぎる人というのは多くの場合人を己に勝れるとするスピリットが欠けているのではないかと思います。人が全部優れた人であるとするならば人の意見をよりよく聞きましょうという態度にならないでしょうか。はい、次に参ります。第5番目です。それはお互いに分かち合うことである。ちょっと飛びますけれども13節の前半、聖徒の入りように協力し、この協力しという言葉が使われています。これは皆さんが大好きなコイノニアという言葉が使われている同じ言葉です。共有するという、コイノニアというのはいろいろな体験を共有することですから、例えば一人の人がパンが欠けているときにパンがたくさんある人が分かち合うことによっ でそのものをいわば共有するわけであります。私たちは生徒の入りように共有するんだ。私たちはお互い同士、もちろん一人一人が責任のある人格として立っていますから、持たれ合い甘え合いというのはいけません。中にはこの聖書の言葉を悪用して、そして責任を取らないで、いつでも困った時、必要な時にはクリスチャンだから愛だから助けるべきだと言ってね、べきっていうことを主張する方があります。日本の例を言うと誰かなと想像するといけませんから、ケニアの例を言います。そのべきの強い方がいらっしゃいましてね、本当に困りました。いろんな人から物を借りて返さない、返してくださいと言うと、あなたクリスチャンでしょ、愛がないんですかって逆襲するんですね。これ困りました。何度も何度も続きましたので、とうとう会議にかけて、いわゆる懲戒処分をいたしました。何度も注意した後です。甘え合い、もたれ合いはいけませんけれども、私たちは他の方の必要を、まあいわばさりげなく見る、そして必要を感じたならさりげなく与える。聖書は何と言っていますか？右の手でなすことを左の手に知らしてはいけませんと書いてあります。ですから私はこの人のためにこれだけのことを助けてあげましたよ、この教会のためにこんなことをしましたよ、またこういう団体のためにこれをしましたよということをやってるぞとラッパを吹いてはいけない。さりげなく気がつき、さりげなく与える。これが生徒の入りように協力しなさい、旅人をもてなしなさい、これは接待に努めなさいという言葉であります。で、昔は今のように公共の宿泊施設がほとんどありませんでした。ですから旅行に行くとなると誰かの家に泊まるということしか泊まる術がなかったわけですね。ですからお互い同士家を開いて旅人を迎え入れるということは大切な美徳の一つだったわけです。パウロはここで面白い言葉を使っているんです。その接待を追求しなさいと言っているんです。ただ温かく迎えなさいというだけではない、追求しなさい。ある注釈者で、なんで追求しているんだろうと思いましたら、これには背景があるんだ。初代の教会のクリスチャンたちはローマ帝国その他によって迫害をされて家を追い出されているような人たちがたくさんあった。ですからクリスチャンたちは犠牲を払ってでもそういう人たちを家に迎え入れて、そして助けてあげなさいということを追求しなさいよとパウロはここで語っているそうであります。はい、第2番目の分類です。イエス、神様に対する愛の実践。第1、11節の A、 私はここでノロノロしないという言葉を使いましたが、あんまりいい言葉ではなくて、物事を遅らせないというふうに訂正いたします。ノロノロというと何かこう差別用語のようになってしまいます。11節に勤勉で怠らずと書いてあります。怠るという言葉はしなければならないことを明日に遅らせることです。これよくやりません？やらなきゃいけないことが等あるとすると、まあ今日は5つでやろう、あとの5つ、難しいのは明日に回そう、この遅らせないということであります。私たちはそれぞれ日々主が与えてくださった務めというものがあります。そしてその務めにおいて、まあ明日でいいじゃないかと遅らせる習慣をつけると、いつでもその人は遅れます。いろんな方々と共同の作業をしておりますと、測ったように原稿の締め切りから遅れる方があります。本当に測ったように遅れるんですね。この人は大体遅れるだろうなと思うとやっぱり遅れる、この人はピシッと来るだろうなと思うと必ず来る。これはどっから来るんでしょう。まあ多分 DNA から来るのかもしれない。 けれども、まあ、私たちの DNA がそうであったとしてもなかったとしても、これは仕方がないと言ってはならないのであります。アップルビー先生という方がしばしばおいでくださいました。アップルビー先生が主に仕えて一生懸命に牧師としてしているときに、ある方からストレートに彼の弱点を示唆されたそうです。あなたは会合にいつも遅刻してきますね。あなたのスペリングは多く間違いがありますね。それはあなたが牧師として奉仕をすることに致命的ですよと指摘をされた。皆さん、そういう指摘を受けたらどうしますか。遅れるには遅れるの理由があるんだ。あれをしてこれをしてこれをしてやってくるんだから遅れるのは仕方がない。スペリングだってね、全ての人が国語の天才とは限らない。間違ってるのも、まあ、その愛嬌のうちの一つだなんて反論すればできるんですけれども、アップルビー先生はその時どうしましたか。神様、本当に私のこれは弱点です。神様、どうぞこの弱点をあなたは克服してくださいと言ってひざまずいてお祈りをしたって言うんです。まあ、それ以後アップルビー先生から私も手紙をいくつかもらいますけれども、幸いスペリングの間違いはございません。先生が遅刻していらっしゃるのも見たことがございません。努めて怠らず、怠らずというのはこれは遅らせないということであります。霊に燃えなさい。これはお茶の水に行きますと本田浩二先生が書いたところ、霊に燃えというのがもうあちらこちらに書いてあります。先生の大好きな言葉です。しっかり頑張りましょうというような感じで書いてあります。これは頑張りましょうの標語ではなくて、霊、精霊によって私たちのうちに燃えている火を絶やさずに燃え続けさせましょうということであります。ですから、やったるでとかね、頑張るぞっていうのとはちょっと違う、ね、精霊は私たちのうちに宿り、そしてその道からによって私たちを進ませていてくださいますが、二つあります。精霊の火を消してしまうこと、それは彼の不服従によって彼の火を消してしまうことがあり得ます。もう一つは、私たちがさまざまな精霊を憂いしむる言葉、あるいは行い、態度、表情によって精霊の働きを消してしまうことがあります。どうか精霊の働きを自由にさせていただくこと、霊に燃えることであります。それから3番目に行きます。それは主に仕える。これは当然です。私たちはみんな主に仕えています。けれども、私たちは実際に明日から会社に行く方は会社で上司に仕えるわけであります。あるいはご主人に仕える人があるかもしれません。いろんなところで仕えておりますから、私たちはイエス様に仕えるという意識はなくなってしまって、土曜日になるとやっと主に仕える気持ちがふっと戻ってくることがあるかもしれません。パウロはそのことを見通しながらこう言っているんです。あなた方は肉の主人に仕えるときに、天の主人に仕えるように仕えなさい。ちょっと難しいかもしれませんね。皆さんの上司の顔を思い浮かべて、あの人が天の主人、とてもそんなことは思えないなって、否定しないで、そうであったとしても、たとえ情けなき主人にも従えと聖書を書いてある。たとえ情けなき主人にも従えと書いてありますから、肉の主人にはいろんな人がいますけれども、どんな主人であったとしても、私はこの人を通してイエス様に仕えてるんだという意識を持って仕えていきなさい。4番目、望みによって喜びなさい。働きの結果が見えない、私たちは落ち込んでしまいます。うまくいかない、すべてのやることなすことが失敗してしまう。しかし主は私たちの働きを見ていてくださいます。私たちの動機を見ていてくださいます。あなた方は主にありてその働きが虚しくないことを知るべきですと第一コリントに記されています。神様は私たちがどんな心で仕えているかを全部ご存知で報いてくださるお方ですから、 望みによって喜ぶことができます。患難に耐えなさい、この耐えるという言葉は下にとどまり続けるということです。ヒッポメノ、ヒッポというのは先ほど言いました下にということです。ついでながら皆さん、カバのことを何ていうかご存知ですか？ヒッポポタモスと言います。ポタモスというのは水の下にいる、で略してヒッポヒッポと呼んでおりますけど、ヒッポ目の下にずっととどまり続ける。私たちは苦しみ悲しみの中にあると早くそこから出たい、水面に出たいけれども、ちょうどカバが水の中にじっとしている、あれ別に我慢しているわけじゃないんですけども、皆さんカバの姿を思い出してくださいね。彼は修行のために水の下にいるんじゃないんです、実際は何でしょうか、ご存知ですか？カバっていうのはすっ、今日は説教の原稿にないことを語っています。眠気覚ましてお許しください。すごく臆病な動物なんです。だから水の中にいるんですよ。いつご飯食べるかご存知ですか？夜中にスーッと出てきて、そして、草をバシバシバシバシと取るの。私たちはそのカバのいるところに何度かキャンプをいたしました。そしてそのカバがですね、もう何ともダーッと上がってきて、草をバリバリバリバリバリバリ食べてるところに息子と二人でそーっと行って、懐中電灯を持ってそーっと行ってね、カバを近くから見よう。ところが近く行き過ぎまして、カバが気がついたんです。そして一頭のカバがダーッと水の中に走ってきました。すごいスピードです。一頭が走ったらそこに何十頭といたのか全部一斉に走って、もう夜中にカバカバカバっていう感じでもう水の中に入って、あ、カバっていうのは臆病な動物なんだなと実感をいたしました。これは本当の話です。どっから入ったかと言いますと、ヒッポメノ、水の中にとどまり続ける、困難の中から簡単に出てこようということを考えないでとどまり続ける。これは神様が御心のゆえに私たちに与えてくださった試練です。主よ、この試練の中で学ぶことを学ばせてください。とどまり続けること、困難に耐え。そして最後に、祈りに耐えず祈りに励みなさい。これは祈りにおいて、私は堅忍という言葉を使いました。皆さん見えますか？堅というのは、しっかりととどまる。忍は忍耐をもってずっと続ける。絶えずしっかりと祈りの座にとどまって祈り続けなさいということであります。私たちの祈り会においてもおいきましても、どうかこの堅忍の祈りをさせていただきたい。今お祈りして明日答えられるということがないかもしれませんけれども、主は祈りに聞いてくださる。主は私たちに求めておられるのは、絶えず祈りなさい。祈りの場所にしっかりと足場を踏んで、そして祈りを続けなさい。主はそのお祈りに応えてくださる。どうか私たちの祈りにおいて、堅忍不拔という言葉がありますけれども、どうか堅忍不拔の祈りをさせていただきたいと思います。12も行きました。もう忘れてしまった人はどうぞ結構です。忘れて結構なんです。一つ一つ覚えて、今日は1番目、今日は2番目でやらなくて結構です。1番目の愛には偽りがあってはいけない、ここだけをしっかりと捉えてください。私たちの愛が本当に主イエス様を愛するものであり、私たちの愛が本当に自分中心の愛ではなくて、己のごとく他の人たちを愛するものでありますように。それをしてくださるのは自分の努力では絶対に無理です。私たちはどんなに、あの人は豊かな人だ、あの人は親切な人だ、あの人は立派な人だって言われたって、結局のところ自己中心という大きな核を持っているのが人間です。どうしたらいいんでしょう。イエス様、どうか私の自己中心を砕いてください。十字架につけてください。そしてイエス様が持っていらっしゃる愛を私のうちに注いでください。そのことをさせていただくときに、プリテンドして格好をつける芝居的な愛ではなくて、 本当に心の底から愛する愛が与えられることでありましょう。お祈りをいたします。神様、愛には偽りがあってはなりません。私たちの日常生活では本当に偽りの愛に満ちています。この人を愛していると思っても結局のところ打算的な心を持って愛している、そのことのゆえに傷ついてしまったり、あるいは逆に私たちも傷つけてしまったりすることがたくさんございます。どうかイエス様が持っていらっしゃった本当に他の人のために己を犠牲にすることができる愛を与えてください。これは尋常な技ではできません。あなたが聖霊によって私たちの自己中心を砕き、そして十字架にそれをつけ、イエス様が私たちのうちに生きてくださる以外にはございませんから、主よ、どうぞあなたの愛を私たちのうちに今注いでください。その愛をもってこの一週間隣人を愛することができ、あなたに仕えることができるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。